はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第 26?
多分27。
27。
おお。
すいません。もうあと3回で 30?
うん。
すごいですね。すごい。
はい。はい、
今日はまた学校で、収録してるんだよね。なので、マイク、前回言ったみたいに、マイクは使っているんですけど、ちょっと人がね、ドアを開けたり、閉めたり、歩いたり、いろいろと音が入るかもしれないんですけど、申し訳ないです、という、話です。
はい、
話です。はい。はい、じゃあ、アップデートから、じゃあ私から行くと、ツイッターをフォローしてくれてる方はわかると思うんですけど、私たちのポッドキャストが、結構前 ?3 月くらいかな何月か、結構前に、紹介されたみたいで。
でもあれは多分、5月のやつだったと思います。
そう、5月くらいに私たちのポッドキャストが紹介されて、それを、今まで知らなかったんですけど、かゆこちゃんが発見して、で、それを私がツイッターに載せたら、皆さんおめでとうとか、温かいコメントっていうのは、チアフルな、いいコメント。
優しいコメント
のことを、温かい、応援してくれる、エンカレッジしてくれるような、コメントのことを温かいコメントとか言うんですけど、もちろん反対は冷たいコメントとか、言うんですけど、温かいコメントをたくさんいただいたり、あとは、そのウェブサイトからポッドキャストを知りましたっていう人がいたりとかして、嬉しかったなっていう。しかも、私たちのポッドキャストが紹介されてるのと、そのページに、テラスハウスとか、アイノリとか、超有名な。
そうそう。日本ですごい有名な、リアリティ TV ショーなんですけど、そのテラスハウスとか、アイノリと同じページに、私たちのポッドキャストが掲載されてて、同じページに載っていて、すごい嬉しかった。
感激だったよね。というのが、私の、最近嬉しかったことかな。かゆこちゃんは？
私は、特にないんですけど。
最近テスト期間で、私たち、部屋にこもりがちだもんね。
なんでないんですけど、テスト期間で部屋にいる間に、YouTube をたくさん見てるので、好きな YouTuber について話したいと思います。ちょっとだけ。一つは、バイリンガールっていう YouTuber が私はすごい好きなんですけど、
もうバイリンガールは多分日本の英語学習の YouTuber の中ではもうトップだよね。
そうそうそう。アメリカにずっとその人は住んでたから、英語と日本語が本当にネイティブレベルで喋れるから、その人が日本人に英語を教えてくれてる YouTube なんですけど、でもその人はもう一つチャンネルがあって、ジャパナゴスっていうチャンネルがあるんですよ。
チカさんがやってるの？
そうそうそう。
知らなかった。
でも多分今はもうやめちゃって、今は新しいビデオは載せてないんですけど、今までのビデオは多分あると思うので、ぜひ見てほしいんですけど、ジャパナゴスっていうチャンネルは、外国人の人向けに日本の文化とか、景色とかを載せてるチャンネルで、ちかさんが結婚した時に、日本式の結婚式、神社とかでやる、着物を着て、神社でやる、日本式の結婚式をした動画とかも確かあったので、ぜひ見てみてください。
そう、 バイリンガールといえばそのチカさんっていう人とあと旦那さんが、
そうそう、
あのニックネームがお猿さんって言ってて、その顔出しがダメ、顔出しっていうのは、まあ、顔をそのビデオに出すことをしていないから、なんかあの猿のなんか被り物
マスクみたいなの、
そうをしててすごく面白いよね。
そうそうそう、
お猿さんもすごくいい人で、なんかしかも子供も最近生まれて、
そうそう、
あのファミリーを見てるとなんだかこう幸せな気持ちになるよね。
そうなんですよ。なのでなんか一つはバイリンガールっていう YouTuber がおすすめで、もう一つおすすめな YouTube があって、なんかそれはこうすごいエデュケーショナルな YouTube というわけじゃないんですけど、寿司ラーメンリクっていう YouTuber がいるんですよ。
何それ、聞いたことない。
寿司ラーメンはまあ寿司とラーメンで、リクっていう人がやってて、でなんかそれはこうやってみた系、こうなんか、これを作ってみたみたいな、こういろいろいろんなものをこう自分で作って遊んでる YouTuber で、なんかこう見てるだけですごい面白いので、あんまり日本語がすごいわからなくても結構面白いと思います。
例えばどういうことを彼はやってるの？
例えばなんかこの間やってたのは、こう赤ちゃんの時にこう靴でこう歩くと音が鳴る靴ってあるじゃないですか。
ああ、なんかピョピョピョみたいな。
こうなんかちっちゃい子が履くこう歩くと音が鳴る靴をこう大人バージョンにこう進化させてみた。
どういうこと？
なんか靴にこうなんかすごい大きい靴に鍵盤ハーモニカみたいな、なんかピアノみたいなやつを
なんかこうちっちゃいピアノみたいな、
そうそうそう、をくっつけて歩くと音が鳴るみたいなやつを作ったりとか、まあとにかく結構面白いので、
ちょっとこうストレンジな、なんかちょっと変な感じなんだね。じゃあそれは私も見てみようかな。
はい、
はい、ということで私たちのじゃあアップデートでした。はい、で、はい、今日は何について話すかというと、
あ、今日は七夕について話します。七夕っていうのは、なんか、英語でなんて言うのかなと思って調べてみたら、The Star Festival って出てきたんですよ。なんか、七夕っていうのはお祭りなんですけど、日本で行われる。7月7日にあるお祭りですよね。で、なんか、星に関係あるお祭りなので、多分英語では The Star Festival っていうのかなと思ったんですけど、
まあそんな感じだろうね。なんか、こう七夕のイメージっていうと、なんかこうやっぱ星って感じで、なんか例えばスーパーマーケットとかいろんな場所にこう星の飾り、あのが、いろんなところにねあるみたいな、そうそうそう、ちょっと可愛くなるよね、七夕の季節になると。
ね、なんか結構ロマンチックなお祭りなので、このお祭りについて今日は話したいと思います。じゃあまずはその七夕のお祭りの意味から話したいと思うんですけど、七夕っていうのは二つの星の織姫と彦星っていう二つの星の伝説に関わるもので、伝説っていうのは、まあ、レジェンドとか、まあ、ストーリー、なんか古いお話に関わるもので、二つの星の再会をお祝いするためのお祭りなんです。再会っていうのは、まあ、リユニオン、で、まあ、その二つの星がリユニオンしたのを、こう、セレブレートするお祭りのことです。で、織姫っていうのは、まあ、星のベガっていう星知ってますかね？なんか、ベガで、彦星はアルタイルっていう星を表してるんですよ、日本では。なんかリプレゼントしていて、で、その、伝説では、織姫と彦星が恋に落ちて、 織姫と彦星が恋に落ちてすっごいラブラブになっちゃったので、 They fall in love and they are so crazy about each other になっちゃったので、全然仕事をしなくなっちゃったんですよ二人が。
うん、
でなんか神様がその二人を怒って、天の川っていう川で二人を引き離してしまったんですよ。なんか The God got angry and separated 織姫 and 彦星 onto the different side of the Milky Way。 あの天の川のことを英語でミルキーウェイって言うらしいんですけど、その天の川で二人を引き離してしまった。ね、そんな、なんか離れ離れになっちゃった二人が一年に一回会えるのが七夕なんです。7月7日なんです。
なんか、改めてストーリーを聞くと、なんだろう、すごいロマンチックで、これが日本のお話なのかって感じがしない？なんかちょっとこう、海外からのお話みたいな感じがするね。
まあでも日本の、文化なんかちょっと中国から来てるのが多いから、
うん、
なんか中国からのかもしれないけど、でも結構日本の伝統的ななんかお祭りで、結構でもみんな知ってますよね、このお話は。この伝説は結構みんな知ってて、う
ん、なんか多分小さい頃に絵本ピクチャーブックとかで多分読んだりしたのかな。その織姫っていうのはさっき言ったかもしれないけど、その女のお姫様で、うん、彦星っていうのは多分王子様、
うん、
そのプリンセスとそのキング、うん、
プリンスか
プリンスの、まあ、2人のお話みたいな感じだよね多分、
うん、なんですよ。でなんか七夕のお祭りの意味はそういう意味なんですけど、私たちがなんか日本で七夕にやることっていうのがいつもあって、それはなんかいろんな色の短冊。短冊っていうのは、ストリップスオブペーパー。なんかこう小さい紙に願い事を書いて、なんか笹っていうバンブースティックにこう吊るすと、ハングすると、願いが叶うって言われてるんですよね。
そう、なんか、願いが叶うっていうのはドリームカムチュー。
そうそう。
のことで、願いが、ウィッシュが叶う。叶うっていうのはそのさっき言ったけど、実現するとかも言われて、まあカムチューのこと、そうっていう風に、これが一番ね有名なっていうかやることだよね。
そうそうそう。だからなんかこう、でも大人になってからはあんまりやらないんですけど、幼稚園とかなんかまあキンダーガーデンとか、まあ小学校とかでは結構なんかこう毎年短冊にお願い事を書いてこう学校で吊るしたりしますよね。
したした。
はい、っていうのがなんか七夕なんですけど、みさわさん何かなんか七夕でやった思い出とかありますか？
今さっきかゆこちゃんが言ってたように、なんか大人にというか、まあ、高校生とか大学生とかになると、なかなかそのお願い事を紙に書いてお願いするっていうことをしなくなっちゃったんだけど、去年くらいにディズニーランドにその七夕シーズン、多分6月とか7月、ジュライあたりに行った時に、そのディズニーランドに
うん、
笹っていうか木みたいなのが、何かがあって、で、そこに、お願い事を書ける紙、ペーパーと、が置いてあったから、それに、お願い事を書いたっていうのが、まあ、最近やったかな、みたいな。でも、何を書いたかは、もう忘れました。
なんか、私も、家の近くにテニスコートがあって、去年の夏なんですけど、なんかテニスコートに行った時に、その短冊、ちっちゃい紙に願い事を書いたのを覚えてて、あ、その時はこう留学に行って、こうなんかちゃんと安全に留学生活を過ごせますようにって書いた気がします。
へえ、じゃあそれは叶ってて。うん、よかったね。安全っていうのはセーフリーに。
セーフリーにこう楽しく留学できますようにって 書いたんですけど、うん、よかった。
あと、ね、渋谷で、今、ちょっと前かな、少し前に、流行ってた、なんかすごく人気だった、うん、世界で2番目に美味しいメロンパンアイスクリームとかだったかな。なんか、それがすごく流行ってて、チェーン店だと思うんだけど、なんか、世界で1番じゃなくって、2番、セカンドに美味しいメロンパンアイスクリームっていうお店が、流行ってて、昔。で、それに、去年くらいに行った時も、なんか、短冊が置いてあった、短冊じゃないか、笹が、バンブーが置いてあって、なんかお願い事を書いたような気もするんだけど、忘れちゃった。何を書いたのか。
あ、でもなんか、お願い事書くときって、何々でありますようにって書きますよね。
うん。
なんか、お願いがあるときは、こう、
なんか、I wish I could
みたいな。そうそう、I wish I could の意味が、何々しますようにとか、私だったら、留学で楽しく過ごせますようにみたいな感じで短冊に書くとお願い事になります、
うん、あとさなんか誕生日カードバースデーカードとかにもさ、うん、多分この誰々例えばかゆこちゃんにあげるとしたらなんかかゆこちゃんにとって素敵な一年になりますようにみたいな、
うん、
多分 May you have a wonderful year みたいな意味だなんだけどなんとかしますようにって書くよね。
そうそうそう。です。あとなんか、私、その大分に住んでた時に、なんか大分七夕祭りっていうのが、毎年あって、でもなんかその、お祭りは、7月にはないんですよ。その、七夕っていうのは7月7日が七夕なんですけど、その、大分七夕祭りは、8月の初めにあって、いつも。8月の最初の方にあって、で、その理由が、なんか、旧暦、旧暦っていうのは、The Old Japanese Calendar っていう、昔のカレンダーで、七夕っていうのはなんか、8月だったから、その、大分七夕祭りも8月にあるんですけど。
どんなお祭りなの？
なんか、
普通の祭り？
いや、結構、フナイパッチンとかいうのがあって、なんか、ダンスを踊るみたいな、なんか踊るみたいな
の
と、あとなんかねぶた祭りって知ってます？ねぶた祭りっていうのは東北、
うん、
北の方、ノースパートオブジャパン。
東北のどこだったか忘れたけど、すごく有名なお祭りだよね。そうそうそう。
なんかすごい大きいなんか、
うん、
こう人形というか、なんかドールみたいなのを使ってやるのがねぶた祭りなんですけど、
うん、
それに似たやつっていう、それに似てるのをやってます。大分七夕祭りでは。
あ、今ググったら青森でした。青森のねぶた祭りは私も行ったことないけど、すっごく有名だし、すごい人気だなお祭りなので、絶対、もし、その東北地方エリアに行くことがあれば、ぜひ行った方がいいかなって感じだったけど、じゃちなみに、かゆこちゃんは、もしお願いを書くとしたら、なんて書く？
ちょっとみぞさんは決まってますか？
そう、なんだろうね。でも今年はやっぱり、今年というか、来年というか、就職、就職活動、ジョブハンティングとかがあるので、なんかこう、無事、就職が、まあ、今年ではないけど、来年、なんか決まりますようにって感じかな。
私は多分、こう、ちゃんと卒業できますようにだと思います。なんか、大学が、再来年です。次の年、が卒業なんですけど、私はこう単位っていうかこう大学のクレジットがなんかちょっともしかしたら足りないかもしれないので、
うん、
ちゃんと大学を卒業できますようにかな、うん。
なんか私は、3年生で留学に来てるんだけど、かよこちゃんは2年生でね、留学してるから、ちょっと単位がね、
その
、まあ、別にかよこちゃんがサボってた、プロクラスメイトをしてたってわけではなく、普通に少ないんだよね。
うん、
はい、はい、そういうことかな。
そう。です。なんか七夕についてはこれくらいなんですけど、
七夕が意外と早く終わっちゃったから、じゃあ私が何か話そうかな。昨日か一昨日くらいに、すっごい悪夢を見て、悪夢っていうのはナイトメアのことなんだけど、なんか本当に怖かったのね。で、その内容、すっごい怖いのが嫌いな人は、ちょっと聞かない方がいいかもしれないんだけど、お話としては、なんか自分のね、体を、私がなんか変な組織みたいな、なんか組織ってのはオーガナイゼーションとかのことなんだけど、うん、なんかこう悪い組織、悪いというか組織にこう入れられちゃってしまって、なんか入ることになってしまって、で、その組織が、なんかこう体を売ってるみたいな、
うん、
なんかそのはい、あ、なんだろう、オルガンをなんかこう売ってるやつで、なんかそれに私のオルガンも臓器もとかも売られそうになるみたいなお話で、うん、なんかとにかく怖い怖いって思って、でもなんか夢の中で、あ、これは夢だってなんか気づいたので
、はいはい、
なんか夢だから早く目を開けなきゃみたいな、目を覚ますとか言うんだけど、うん、まあ起きるってこと、アウェイクすること、目を開けなきゃ開けなきゃって思うんだけど、なんか目がすごい重くってヘビーで、
うん、
全然開かないので、なんか私の順番が来ちゃう、迫ってて、で、あ、起きなきゃ起きなきゃ起きなきゃって思って、はって起きたら、なんかまあ起きれて、ギリギリ自分の、うん、体はプロテクト守れて起きたっていうお話だったんだけど、なんかすごい怖くって、で多分、私そのお話がノーベル賞を取った日本人の
加藤石黒、
あ、そうそう、その人の私を
話さないで、
日本語で私を話さないでっていう本で、ちょっと英語名はちょっとわかんないんだけど、そのお話かなみたいな、なんとなくそのお話、本は読んだことがないんだけど、なんか知ってはいるのね、そのノーベル文学賞を、なんかノーベルプライズを取りましたっていうことは知ってたから、こうなんとなく日本でドラマとかにもなってるから、なんとなくその存在は、エグジスタンスは知ってたけど、内容、コンテンツは知らなかったの。だから起きてすぐに、ネットで、なんか、なんかその内容みたいな、うん、私を話さないで、内容って、
うん。あらすじみたいな。
そうそう、あらすじ。あらすじっていうのは、こう、アウトラインっていうか、うん、そのストーリーの、まあ、大まかな、
うん、アウトライン。
まあ、アウトラインかなのことを、あらすじっていうんだけど、そのあらすじを調べて、でも結構に、まあ似てるというか、まあそういうお話じゃん。だからなんか、とにかく怖かったですっていう。
なんか私は、その、私を話さないでっていう小説は読んだことがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、なんか、すっごい面白く、内容もすごい面白かったし。
え、怖くはなかった？
あ、でも結構怖かったというか、ちょっとダークな。
まあ、かわいそうな感じのお話だよね。そうそうそう。
結構ダークな感じだったんですけど、内容も結構面白かったし、
うん、
あと日本語で読んだんですよ、私は。なんか、その、和夫石黒さんっていう人は、こう、日本人だけど、イギリス国籍なのかな？なんかまあ、ナショナリティはどっちなのかわかんないんですけど、ずっとイギリスに住んでるから、小説は英語で書いてて、私が読んだのは日本語に訳されたものを読んだんですけど、
トランスレートされたものを読んだんだ。そうそ
うそう。なんかすっごい綺麗な日本語で、本当にこう読んでて言葉がすごい綺麗で、 でも結構長いからちょっと難しいかもしれないんですけど、ぜひ読んでみてください。本当になんかもともと日本語で書いたのかなとか思うぐらい、私はすごい綺麗な日本語だなと思いました。
へえ。まあ元々英語で書かれてるから、もちろんリスナーの方も英語では読みやすいと思うし、じゃあ日本語の練習で、じゃあその日本語バージョンを読んでみるのもいいのかなって感じかな、
はい、私はじゃあまた今度は英語でめっちゃ頑張って読んでみたら面白いかもしれないですね。
あと、なんか、またどうでもいいアップデートをすると、前回、なんだったかな、かゆこちゃんが、私が帰る前に、アフタヌーンティーに行った方がいいんじゃないですかって言ってきたじゃん。だから、その後、アフタヌーンティーをいろいろ調べて、で、かゆこちゃんがおすすめしてくれたのが、フォートナム&メイソンだったんだけど、実は私日本でもフォートナム&メイソンのアフタヌーンティーに行ったことがあったので、だからなんか他にお店ないかなと思っていろいろ探してたら、この前私が紹介したイギリスの紅茶屋さんのウィタード、多分発音はウィタードっていう紅茶屋さんがロンドンのコベントガーデンっていうところに大きなお店があって、そこにレストランみたいなのカフェみたいなのがあって、そこでアフタヌーンティーができるということだったので、ちょっと今週中にでも行こうかななんて思ってます。
いいですね。
コベントガーデンといえば、なんかかゆこちゃんが朝ごはんを食べに行ったとか言ってなかった？
そうそう、なんか前ずっと前にツイッターで言った気がするんですけど、ポッドキャストでも言ったのかな、なんか、朝活っていうのに、なんか、一時期すごいハマってて、まあなんか、ちょっと昔にすごいハマってた時期があって、
朝活っていうのは、
そうそう、朝活っていうのは、こう朝活動することを朝活って、朝活動すること、アクティブ、アクティビティ。
っていうか、なんか前多分紹介したけど、なんか日本語ではいろいろ〇〇活っていうのがあって、そうそう、例えばなんか婚活って言ったら結婚、to get married するためになんかこう積極的にポジティブリーというかアクティブになんかこういろいろマリッジハンターだっけ、
マリッジハンティング
をすることを婚活っていうし、例えば妊活、妊娠っていうのはプレグナントのことなんだけど、その妊活っていうと子供を作るために子供を産むためにいろいろと病院に行ったりすることを妊活っていうんだけど、その治療トリートメントを行うことは妊活、でかゆこちゃんが言った朝活っていうのはなんかこう朝早くゲットアップして、なんだろうね、一日をこうメイクグッドユースオブザデイみたいな、一日を有効に使おうみたいなのを朝活って言うんだよね。
そうなんですよ。なんかこう朝遅く起きちゃうと11時とか、まあ、10時とか11時とかに朝起きちゃうと一日がこう短くなっちゃうじゃないですか。
そうだよね。
そうだからこう早く起きて朝からこうどっか行くみたいな、こうカフェに行ったりとか、私日本にいた時はなんかカフェ会話っていうのに朝行ってて、よくなんかこう駅とかでこうあったんですけど、朝8時とか9時ぐらいから
早いね、
そう英語を喋るみたいな、カフェで友達と英語を喋る会みたいな。
それはネイティブの人、英語ネイティブの人はいないと、日本人同士って感じなの？
なんかいる時もあるし、いることもあるし、日本人同士のこともあって、だからそういうので朝早く起きて英語の練習をするためにカフェに行くとか、あとジムに行くとか、朝早く起きてジムに行くとか、こう走る、ランニングするとかが朝活 ています。
その朝英会話、
うん、
カフェ英会話ってやつは、そのもし日本に住んでるこのリスナーの方で日本語を練習したい人とかもいいのかな。
多分それはなんかこう英語を練習する日本人のためだから、英語しか喋っちゃダメなんだと思うんですけど、
多分友達を作りたい人とかは、
そう友達作りたい人とかは多分カフェ会話ってこうネットで検索すると、こうなんか申し込みみたいなのができるし、こうそのカフェ会話の人に連絡すれば多分参加できると思うので、こう連絡してみたらこう日本人の友達がこうかできやすいかもしれないです。
そうだね、なんか朝からカフェとかに来る人は多分真面目で いい人、なんかこう素敵な人が多そう。
そう、あとなんか朝だけじゃなくて夕方とか夜もやってるから、
じゃあ仕事の後にみたいな。そうそうそう、
ていうのもできます。
なんかもう私本当にすぐ帰るから、ちょうど1週間なの、7 days なのね。なんか寂しいような気もするし、家族と会えるから、家族と会える、まあそうだね、会えるからもちろん嬉しいっていうのと、あともう自分で料理をしなくていいっていうことが、もうセルフケータリングがから解放みたいな。なんか解放っていうのはフリーになることのことを解放とか言うんだけど、その解放されると思うとなんかちょっと嬉しいかなみたいな。
私もなんかね、ちょっと本当にロンドンはすごい好きだけど、だんだんちょっと帰りたいなっていう気持ちもあるので、日本に帰るのは楽しみです。
うん、なんかね、
じゃあ今日はこの辺で、
終わりにしましょうか。
終わりにしましょう。
なんかもうね、実は部屋が暑くて、なんかこういろいろとね、私たちが悪いんですけど、学校で撮ろうって思うと、こう外からの音を、あの外部アウトサイドからの音を遮断、その、から、守ること、プロテクトしなきゃと思って今ドアを閉め、ウィンドウを閉めてるからめちゃくちゃ暑くて、
あの暑い本当に
ね。まあそれでも音は鳴ってしまったと思うんですけど、まあということです。
ここまで聞いてくださってありがとうございました。あ、パトレオンで5000円いただいた方ありがとうございます。
ちょ、連絡しようと思ってたことがそういえばあって、添削サービス、プルフリーディングサービスを申し込んでくれた方が、結構いるんですけれども、あまり、送ってくださ、まだその送ってもらっていなくて、だから今まだそんなに人数がたくさんいるわけではないので、期限を過ぎちゃっても、デッドラインを過ぎちゃっても、添削しますので、プルフリーディングするので、ぜひぜひ送ってください。お待ちしています。
は
い、
あと一応なんかパトレオンのアプリの方に、パトレオンのサイトからこう連絡をしているので、こうぜひチェックしておいてください。
そうですね、そういうプルフリーディングについてとかもいろいろとパトレオンを通して連絡を個人個人でしてるので、インディビジュアリーにやってるので、ぜひチェックをお願いします。
はい、
あとツイッターやってます。
あとアップルのレビューのところにぜひレビューしてください。
お願いします。
じゃあ今日はここで
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。収録する、 to record、 発見する、 to find、 温かいコメント、 kind comments、 掲載される、appear in、
かぶり物、アヘッドマスク、進化する、 to evolve、 鍵盤ハーモニカ、メロディカ、七夕、 The Star Festival、 伝説、 Legend、天の川、 The Milky Way、 短冊、 Strips of Paper、 願い事、 Wish、 笹、 Bamboo、 吊るす、To hang、 何々ますように、 I hope、 旧暦、 The old Japanese calendar、 就職、 To get a job、 再来年、The year after next、 単位、 Credit、 悪夢、 A nightmare、 組織、 An organization、 臓器、 Organ、ノーベル賞、 A Nobel Prize、 あらすじ、 ストーリーライン、 朝活、 Using early morning time for some other activity、 一時期、For a while、 婚活、 Marriage hunting、 妊活、 Trying to conceive、 有効活用する、 To use effectively、解放される、 Be free from、 遮断する、 To cut off、